もですね、何回か来ておりまして、その前の時にもですね、その前の年でしょうかね、ちょうど佐久間先生が新学生で、日間先生がこのインドネシアのですね、研修に行っておられる時に、ちょうどある兄弟が亡くなられましてですね、それで結局葬式をしなきゃいけないということで、まあ、葬式はですね、まだちょっと新学生の佐久間先生にはちょっと大変なんじゃないかということで、私が呼ばれましてですね、はい、これ葬式をしました。ところが本当に困ったことにですね、葬式をしたのはよかったんですけど、葬式の終わりがけにですね、祝祷したところに倒れましてですね、うん、そしてもう大ごとしてですね、ピッポピッポ、私は初めて、生まれて初めて救急車に乗りましてですね、皆さん経験ないでしょ、救急車あんまり気持ちよくないですよ。あれね、結構ガタガタガタ、ふわふわする方で、ね、ガタガタガタですね、乗り心地悪いなと思ってですね、慈恵病院まで運ばれまして、ね、そういうことがございまして、ですからもうですね、肥満先生の時代から含めて何回もこの教会に来させていただいてですね、皆さんと一緒に御言葉を読み、祈り続けることができたことは大きな喜びです。特にですね、佐久間先生が昨年は癒されなさいましてですね、本当感謝でしたですね。もう3年ぐらい前の政界でですね、私は先生が癒されるということをはっきりここで宣言したんで、癒されると予言したんですね。だから結局私の妻もひどい、今でもそうですけど、リウマチなんですよ。本当一生懸命祈ってきたんですけど、彼女が癒されるという声は聞いたことがないんですよ。だから先生に関してははっきりですね、3年ぐらい前の政界の前に祈っている時に、先生が癒されるということをはっきり聞きました。ですからここで癒されますということを宣言申し上げたんですけど、昨年は事実それが起こってですね、先生が癒されなさいまして、いよいよ力に満ちてですね、宣教の座に励んでおられるのを見ると、本当にこんなに嬉しいことはないですね。本当にもう我がことのように嬉しいというかですね、はい、もういよいよ先生が燃えに燃えてですね、この玉川教会のリバイバルのために、そればかりかですね、何回も申し上げますけれども、私の中にこだわりがあります。バプテスト連盟の教会のリバイバルを切に何十年と願ってきましたので、なんとか教会に気がつかないかなと思っておりますですね、まあ、そういうことで先生が大きく連盟の教会の復興のために、韓国では部分というんですか、復興リバイバルですね、のために用いられなさいますように、今後も祈っていきたいと心から願っている次第でございます。本当にもう今年はそういう意味で先生が歩いておられるから嬉しいですが、本当感謝でなりませんですね。いよいよ教会に一致して前進前進しますように、はい、御言葉を語らせていただきたいと思います。昨晩は創世記の6章から9章までを通しまして、この終末時代の教会の建設ですね、リバイバル、そして世界宣教ということを語らせていただきました。そしてですね、その神様との関係に入れられたということの印として虹が与えられた、カサカササゴルで今日虹の印をつけてあります、はい、本当にですね、もう私もですね、この聖書を読んでるんですけど、まさかですね、この創世記の6章から9章までの記事が本当だとは信じれなかったんですね。けれどもその正解の時にですよ、私の恩師の先生が6章から9章までを4回ぐらいにわたって講義をなさいましてね、で最後の日曜日でした、大きな旅館にですね、我々共に集まって礼拝を下げていたんですよ。でその9章にですね、契約の印として虹が現れたという箇所があるんですよね。でその箇所をその先生が講義しておられる時にですね、なんとですね、もうその海岸にあるんです、その旅館がですね、その向こうですね、それこそ海にですね、バーッと、もうすごい虹が出てですね、説教中ですよ、契約の印として虹が与えられる。でその通り、説教の通り、説教しておられる途中に虹が見えてですね、 もうびっくりして腰が抜けるぐらい、それ聖書ですからね、当たり前のことですけど、しかし聖書の言葉がうわーこれ何千年前のことじゃなくて本物なんだなと思ってびっくりしたことを思い起こしております。まあ、それからですね、はい、もう毎年聖火の旅ごとにですね虹を見させていただきました。昨年もですね、はい、8月に聖火をしたんですけど、我々の教会の聖火は去年が49回で今年が50回です。半世紀ですね。49回目の聖火、2日目にですね、きれいに見えました。まあ、最近もですね、この私たちの教会から送り出しております、イーソンドク先生ですね。本名はヒョンというんですけどね、イーソンドク先生ご夫妻がカザフスタンにですね、この宣教の視察に帰ったんですよ。そしたら私のところにですね、メールが送ってきましてですね、このカザフスタンでですね、あの太陽の周りに大きな虹が出てるって言ってですね、虹が出た、虹を見たって言ってですね、先生からメールを送ってきました。いやー、きっとこれは神様の御心だからですね、カザフスタン宣教も道が開けるに違いないと思ってすごく嬉しかったんですね。もういろんなケースケースですね、その時その時大事な時には本当に虹が出てですね、こう印というのは皆さんね、こう関係目に見えないでしょ、関係目に見えないですよね。ですから目に見えない関係が目に見える形で示されるのが印なんですね。それこそ目に見えない神様との関係が目に見える形で虹として現れてですね、私はあなたと共にいるんだということをですね示してくださいまして、まあ、そういうことで本当に今日まで虹の約束の中に導かれてまいりました。でその先ほどご紹介いただきましたように1968年に開拓伝道を福岡で始めるときにですね、私の恩師である先ほど申し上げました日高則夫先生がですね、第1回のその礼拝でですね、それこそ借りた、それこそですね、労働会館という会堂はないんですよ。会堂は16年間なかったのでありますから、てんてんてんてん8箇所7箇所ですね、てんてんてんてん家を回って開拓伝道して8箇所目が現在の会堂なんです。もう16年かかってようやく会堂建築にこぎつけたような時代ですね。その第1回目の時にですね、福岡市の中央にあります労働会館でですね、日高則夫先生がお語りになった、それが今日お話をする安定系教会であれってですねメッセージだった。開拓伝道だよ。その開拓伝道の第一声ですね、この教会は安定系教会になりなさいってですね、その幻を持ちなさいというこういうメッセージをなさったわけですね。私はそういう時はうわぁ、それこそですね、熊本弁で言えば難しかねえそういうこと、熊本弁でそういうことはできんばいそうですね、もう安定期教会ってすごい設定でした。まあ、しかし今50年近く経っていますとね、確実に神様が日高の龍先生を通して、ですね、使徒言行録の11章13章を通してお語りになったお言葉が確実に今日まで実現し続けてきたというか、実現しつつあると言いましょうかね、はっきりそのことを示されてまいりました。あ、神様の言葉というのは語られただけじゃなくて実現するんだなということを深く深く覚えておりますですね。ただ昨日申し上げましたように、こちらはその器として持ちられて過ぎいるに過ぎないのであって、神様が先頭に立って語ったお言葉を実現していかれるんですね。でその時第一回のこの礼拝でですね、安定期教会たれと言ってお答えになった時のことをですね、今日思い起こしながら使徒言行録の11章と13章からですね、いくつかのことをお話ししたいと思っているわけです。まず第1点目はですね、11章のアクトですね、チャプター11ですね、この使徒言行録11章の19節に、ステパノの事件をきっかけにして起こった迫害のために散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンティオクまで行ったと書いています。で、アンティオキ教会は誰によって 開拓をされたかと申しますとですね、ステパノの迫害によって散らされた兄弟姉妹たちによってアンティオキ教会は開拓されていったと、まあ、今日もこうしてですね、パク先生たちはおいでですけれども、韓国の兄弟姉妹たちおいでですよね、まあ、それこそ韓国の教会は日本からひどい迫害を受けてですね、本当もう昨日も申し上げましたけど、もう韓国で日本人がしたことをしたら、もう韓国の顔を見たらごめんなさい言わせられないぐらい、まあ、本当日本人知らないだけです。もう知れば知るほどもう驚くんですよね、まあ、そういう迫害を受けたんですね、韓国で。しかも韓国はですね、1945年に、戦争があるでしょ、第二次世界大戦が。1950年、5年後にですね、6月626って言うんですけど、6月26日に北からバッと攻め込んできたんですね。もう全然予期もしなかったのに、もうある日突然ですね、この北から北朝鮮の軍隊が攻め込んできて、626動乱って言うんですよ。でもう今でも韓国に行きますとね、ソウルに大きなハンガンという川が流れてますよ。その川にで、ね、橋があったのをね、この北朝鮮を防ぐためにその川を落としたんですね。そうして北側が来ましたから、今の南はですね、それこそ今非常に発展してるんですけど、もともと北を中心に北のソウルが発展してたんですね。でそこに攻め込まれて、もうたくさんの方がですね、その半岸にですね、飛び込んで死んだりしてですね、もう大事だったんですよ。韓国の教会は、それこそ迫害によって生まれ育ったと言っても過言ではありません。いや、本当ですよ。はい。でも私の恩師はですね、イケイソクという先生、私は26年間お世話になったんです。毎年来て、復興集会の先生、セレオやろって言ってですね、もう韓国から来ても大概やってくださいました。でその先生は、それから日本軍からも迫害を受けたんですけどね、でも北朝鮮がやってきて、あれ突然やってきて、そしてもう逃げるのが遅れてですね、耐久というんです、手牛というんです、ね、日本軍の耐久と言いますか、そこにいた時にですね、北朝鮮の軍隊が教会に入り込んできて、そしてですね、牧先生と女伝道師、ニョトンの殺人、女伝道師、そして先生はその当時は進学生を捕まえて、教会を捕まえて、表あるものを捕まえて、そしてね、10名ぐらいの共産党がね、鉄砲を持ってきて、おい、イエスを信じるかって言って、こう一人一人こうして信じるとバンって殺すんですよ。怖い、北朝鮮のですね、北朝鮮って共産軍ですね、怖いんですよ。そうですね、結局目の前で僕先生がイエスを信じますって言ったから、バンと殺されると。で、今度は女の伝道師がですね、お前イエスを信じようかと。じゃ死にますと言って、それでバンと殺される。3番目が死んがって、先生はもう怖くてね、もうそれこそ、もう、ですね、信仰がまだそれも強くされたと言って、もう、殉教前にゴトゴトゴトゴト震えて、ね、怖がったみたいです。で、そして先生がもう、前の先生で、牧先生と女の伝道師が殺されたとき、その時ですね、クラッと震えてたら、急にですね、上から平安が来たって言うんですね。もう信仰を持って、基地のために死ぬんだってですね、そういう覚悟が内側からぐわーっと湧き上がってきたって言うんですよ。それでね、いよいよ10名ぐらいのですね、兵隊さんがね、お前はもう信じるのかって言ってですね、信じたら一発で事故したりとか、その瞬間成功したんだけど、勇気が来てね。思い切ってね、これ死ぬ間際だから思い切ってイエスを告白しようと思ってね、イエスは必ず生きてるんだって言ってね、告白してみて、そうしたら共産党が残ってね、ここの時は鉄砲の弾もったいないから、この撃ち殺そうって言って、鉄砲で撃たなくてね、銃を持ち帰って、もうめちゃくちゃ先生を撃ってね、殺してね、そしてね、その先生を抱えていって山の上からボーンと谷間に捨てたんですね。先生は死んでました。もう完全に殺されて、ね、死んでたんですよ。でヨハネの黙示録の12章にですね、死人が、殉教者が神の息が入って蘇るという記事があるんですよ。文字通り先生は死んでたんですよ。ところが、 聖霊様が与えてね、死んでた先生に命の息が入ってきて、それでパッと目が覚めた。あれ自分は何だと思って、これどこだと思ってね、でなんと、もう山の上から落ちられて、谷底でもう全身も傷だらけですよ。痛くて痛くて止まらない。しかし蘇ってね、神様がそれこそ力をくれて、ね、すごい立ち上がって、ね、それから先生も這うようにしてね、逃げて手ぐぐからですね、それこそ釜山にやってきて、なんとかですね、共産軍から守られて、戦争が終わった後にいよいよ献身して牧師となられた立派な先生でした。もう私はもう生涯の恩師なんですよね。やっぱりね、韓国の教会って日本から見られて、北朝鮮から見られてですね、本当迫害の中をくぐっているんですよね。このアントキ教会はステパノの迫害によって散らされた人によって建てられた。そこに殉教の地が流れてたんですね、アントキ教会は。韓国の教会はね、教職校にも何名かの韓国の人いらっしゃいますけれども、本当ですね、やっぱり韓国ってね、もうですね、信仰の目によって、もう日本はもう足元が呼ばないです。ですから、今カザフスタンにですね、イーソヌク先生に送ってるんです。ちゃんとカザフスタンにもね、韓国の宣教師が何組かいるんですよ、はい。だからそこに行ってもね、一人じゃないの。日本人の宣教師はね、昨日もですね、久米宣教師がお方になったように、もうポツンと一組だけ、全然交わりもないんですよね。けども韓国はまあ、それこそ、宣教先進国でありましてね、大きな恵みを持って、これはどこにその原因があるかといえば、アントキ教会がそうであったように迫害されてですね、逃げていった人々によって建てられた殉教の地がどこかで流れている教会がアントキ教会でした。私たちもですね、そういう殉教で信仰を持ってですね、この教会を建てていきたいところから願うわけです。まあ、実はですね、野口先生を今インドネシアに送っておりますけれども、インドネシアはですね、私たちですね、この神聖教会のグループで、それこそですね、先生が行かれる35年ぐらい前にですね、この一人のですね、この若い伝道者をそこに送ろうとしたんですね。私の恩師の日高野先生がインドのカリマンタンというインドネシアのカリマンタンという大きな島があるんですよ。そこに行かれまして、でそこに行ってですね、イバン族というところに行った時に、はっきりここにお前との群れから宣教師を送れという神の声を聞いて帰ってこられましたね。そして私たちに対して、この中にイバン族に宣教師に行く者はいないのかという呼びかけをなさいました。でその時に北九州で伝道しておりました一人の大見というですね、先生で一般先生でした。この方は横浜国立大学で頭も良くてですね、信仰もとっても良くてね、立派な人だったんですよ。でその人がですね、まあ開拓伝道をやってたんですけど、もし自分で良ければね、私がそのですね、インドネシアのカリマンタンに伝道に行きますと手を挙げたんですよ。そして、ですね、もう準備を始めたわけです。ところが皆さんご存知のように宣教師として行こうと思った大きな問題がね、ビザ問題です。これ本当大きな問題なんですよね。もうビザ問題に引っかかってですね、で結局行こうと思ってアプリケーションをですね、インドネシアの大使館に出したけれども、全然打ち合ってくれない。2回3回と出したけれども、どうしても取り上げてくれないんですよね。まあ、それで本当に困ってですね、それでまあとにかく祈って祈って祈ってですね、20日間に断食を2回ぐらいして、旅ごとに脳されてですね、全然道が開かれない。ついにですね、彼はそれこそ意を決してですね、よしもう命を受けようと言って40日間ですね、文字通り水だけで断食をしたんです。これは危険ですからね、よほどのことがない国、こういうのはですね、いや韓国でも何人かに一人で死ぬと言われるぐらい、日本では聞きませんけどね、40日なんですけど、もう40日を、それこそ文字通りね、死を受けて断食したわけ。どうかしてインドネシアに行きたい。ビザをくださいと言って、で40日間断食をして祈りました。熊本にですね、熊本、母教会の熊本大仙教会には、 祈祷院がその当時ありましてですね、はい、そこで彼が40日間断食して祈ったんですね。で20日目ぐらいに彼と会いました時にですね、大木君大丈夫だ、この韓国語でですね、チグマンチグリだって言ってシナバシネチグマンチグリだって言って、エステルキの言葉がドキッとしたけどニコッとして、それで別れたんですよ。そして40日間彼はそれこそ立派に命を受けてですね、ビザをくださいと言って神様に祈って全うしたニュース、そして40日終わって1日2日3日とだんだんスープから始めるんですよ。薄いスープから自分食べたら死にますからね。でこの回復をしつつあったんですけど、回復できないままですね、47日目に彼は昇天したの。いやー、私も80年近くこの地上に来てですね、いろいろ悲しいこと苦しいこともありましたけど、こんなに悲しかったことは人生初めてでした。祈祷院に行ったら彼が棺の中で痩せ切れてですね、ひげを生やして亡くなってたんです。47日目に回復できないまま、結局インドネシアに行けないまま彼が殉教したんですね。私はその時もう号泣してですね、棺のところで泣きました。そして死んでるですね、尾身先生言いました。尾身先生、必ずね、必ずですね、我々の中からインドネシアに宣教師を送るから待っててねって言ってですね、はい、そして、それこそ30数年後ですよ、神様が不思議に野口先生を起こしてですね、インドネシアに送ってくださるようになりました。私は本当はようやく責任を果たしたと思ってですね、まあ、我々の世界宣教にはすでに血が流れてるんですよね。アントニー教会に血が流れてる。もう一人はですね、吉川という宣教師がですね、ウィックリフというのは世界で一番大きな宣教団体、聖書翻訳の団体です。そこから一人ですね、パパニューギニアに女の吉川という先生を送ってたんですね。そして、7、8年そこで働いたでしょうか。44、45しかな、まだ若かったですよ。けれどもですね、病気になってですね、その現地で病死してしまいました。49歳、まあ、これも一つの殉教ですよね。現地の病気にかかって死んじゃった。二人死んでるんですよね、我々の世界宣教の戦いで。で、私はそのですね、大見先生、そして吉川先生を送っている、天国に送ったんですけど、この野口先生をですね、いよいよ送るようになってですね、でもいつもお話しますけど、本当難しいんですよね、ビザ問題が。先生方が向こうに行かれたんだけども、このビザが取れないんですよね。そしてね、この結局インドネシアからシンガポールに出たり入ったりして、何回かそれでですね、延長しながらビザを伸ばしたんですけど、もうインドネシアの政府からですね、もうあなたたちはこれ以上ですね、インドネシアにいてはなりませんという最後通告を受けたんです。もう出ていけっていうことでビザがもらえないんですよね。本当に私たち困りましてね、せっかく先生方、それこそですね、まあ、今回行けないんですけど、加藤通るというですね、連盟の重鎮中の重鎮です。一番中心になることです。でその息子さんが今大井教会の牧師で連盟の理事をしてるんですね。でその加藤通先生の個人力でですね、バプテスト連盟から先生方をですね、送ることができるようになったり、大会いろいろあったんですよ。もう、しかし不思議にバプテスト連盟派遣としてですね、送っていただくようになってですね、今もですね、この前も中田先生がうちに来てですね、で、この気候改革するからね、今までと同じようには支援できんかもしれないです。随分先生とやりとりをしましたですね。で、まあそういうこともあったりして、相当、苦労して送ったんですけどね、最後になっても出ていけですよ。はぁ、もうがっくり来てですね、それでね、もうその時に教会みんな集まってですね、そして祈ったんですね。どうか野口先生にインドネシアの国のビザをくださいって言って、もう泣いてみんなで祈った。で、その時ですね、世界宣教の教会の指名者、教会のですね、御堂筋という、今でもそうですけど、一番中心に立って、世界宣教のために重荷を担っている姉妹がおりました。皆さん、すみません、祈ってくださいと言ったんですよ。 そしたらね、彼女がね、祈りました。天のお父様、どうかどうかビザをください。今日まで祈ってきました。せっかく宇野先生方をインドネシアに送りましたのに、もう出なければなりません。神様、道を開いてください。ビザをください。泣きながらになったら呼吸したら、最後ね、何を思ったかね、彼女が、天国に行った、大見先生、天国から助けてくださいって言ってね、祈りましたよ。そうしたらその瞬間ですね、天が開けてですね、私の妻が天国を見たんですね。で、そしてその時、大見先生じゃなくて、一緒に、その前に殉教しました。吉川先生、女のですね、パパニューギニアで宣教、宣教師として働いて、殉教した。吉川先生が出てきてですね、それで、やったって言ってですね、言ったんですね。それで私の妻は、あ、取れたな、分かったって言うんですね。まあ、それでですね、不思議に、どうしてどうなったか分かりませんけれども、とにかくですね、インドネシア政府から、ビザ来たんですよ。もう絶対取れないと言ってたのに。まあ、いろいろ調べてみたらですね、アメリカのですね、これサダンバプテストでしょ。サダンバプテストが、結局アメリカが本部ですからね、日本のバプテストが力がない。アメリカのサダンバプテストが力を持ってるんですね。アメリカは相当第二次大戦後にインドネシア政府を財的に助けてるんです。それでインドネシア政府は、まあ、お宅の国の宣教師を受け入れましょうということで、枠をですね、持ってるんですね。で、その枠をですね、一つ何か分けてもらったみたいですね。それで、不思議にですね、サダンバプテストを宣教したということで、道が開けて、ですね、インドネシア宣教、今も皆様方、本当に祈ってですね、させてもらっております。で、そういう形で開けたんです。で、どういうことかといえばですね、やっぱり、それこそ、殉教的な祈りですよね。それこそ、大見先生が、40日なんて来て、死んだの。ビザのために。インドネシア宣教ということですね。もう血が流されてるんですよね。我々の世界宣教は、ただ、上で下手、人間的な方法ではなくて、はっきり、アンティオキの教会が、殉教で、アンティステパノの殉教で、散らされていった人々によって、開拓された教会であったと書いてあります。我々のですね、この、ノウ先生を送り、また、無礼宣教職っていう、このインドネシア宣教もですね、これも殉教の血が流れてるんですよ。血が流れておりますね。きっとこれは勝利をしていくんです。もうすでにね、イエスは手において勝利をしてあります。ですからね、この教会、安定教会として、いよいよですね、今後先生がおっしゃったように、10名、10 people、10名じゃ、10 missionaries、10人の宣教師を送るようになる。それこそね、その基礎には、はっきりと殉教の血が流されていた教会が、アンティオキ教会だったと記されています。韓国の教会が、それこそですね、多くの殉教の血が流れているように、我々教会もですね、しっかり殉教の血、信仰を持って、この教会を立て上げて、10名の宣教師を送り出すことができるように、励んでいきたいと思います。第2番目ですね、ここに読んでみるとですね、こう書いてあります。13章の21節、主がこの人々を助けられたので、信じて主に帰った者の数は多かったと書いてありますね。で、ここにですね、この主がこの人々を助けられたのでと書いてありますけど、これは意訳です。前の口語訳では、主の御手が彼らと共にあったためと書いてあります。で、言語で読んでみるとですね、縁経由距離を滅あると、で、彼、主の御手が彼らと共にあったので、the Lord, the hand of the Lord was with them. 主の御手が彼らと共にあったので、多くの人が救われたと書いてありますね。まあ、やがてですね、この教会、今ですね、このテレビですけど、やがて、多くの魂が、どんどん救いが起こってですね、それこそ、10名の宣教師を送る先生が言ってらっしゃいますけど、そのためには教会がリバイブされて、多くの人が救われなければならない。ここに書いてあるんですよ。主の御手が彼らと共にあったために、主を信じて、主に立ち返る者が多かった。多くの人が救われる教会。ぜひですね、この教会が安定の教会として、主の御手によって祝福されて、次々と多くの人が救われていきますように、主を この街道、救われた人に満杯にしがたい。信仰を持って、祈っていきましょうですね。その幻を持ってくださいですね。そういうことを、ですね、白石さんご夫妻も大ごとです。はい。もうこれまたやりなさいか。大きいですね。もうそれこそ、まあ、全部後ろも壁を取って、向こうまで出会いをしなきゃならないかもしれない。うちの教会もですね、建てましたから、10年したから増築したんですよ。はい。もう結局、後ろの壁を取ってですね、募集人を取ってですね、そして、前にありました洗礼層を下に移して、そしてもうそれでもあんまり大きくなりませんでしたけど、8000万ぐらいかけてですね増築したんですね。で結局街道を作ったけど10年ぐらいしたらいっぱいになってきてね、もうあそこから来た人は前に来ないと大体教会は面白いもんでね、後ろから座るんですよ最後前だけ入ってるんで、もう遅く来た人はずーっと前に来て、先生困るって一番前しか空いてたんで、早く来なさいそういうことでですね、もう、結局、増築をしないとやっていくんだけど、いやもう増築をしたくないと思ってた幹部がですね、暗渠になるとですね、CCC の宣教師が来てるんですけど、先生、こんなになったらね、韓国では増築するとですよ、潤しちゃいけません、早くせないかんと、先生が資料を付け取ってあげると。じゃあやりますということでね、増築をしたようなことでした。必ずこの教会は満杯になってですね、座るところがないようになりました。その時にベビー子供の部屋も壊してみんなね向こうまで座らないといけないのに、必ずそれがなりますですね。会長、主の御手が共にあったので、主の御手というのは主の御心がですよ、主の御心が一緒にあったので、神様はこの教会にリバイバルを与えて、世界宣教をせようと思ってるんですよ。この教会にリバイバルを与えて、それこそですね、調布の教会もそうでしょうし、渋谷の教会もそうでしょうし、連盟の教会がみんな不当してるんですよ。なんとかしてですね、聖霊様の大きな働きを持って、教会が立ち上がってですね、しっかり祈って伝道してですね、もうあっちの教会、こっちの教会、バプテスト教会みんないっぱいになったというぐらいですね、そういうリバイバルを起こしてほしいと切に願っております。まあ皆様ですね、まあ詳しい歴史はお話できないんですけど、1930年代にですね、我々バプテスト連盟、本当初期ですよ、初期の初期にですね、小さなリバイバルが来たんです。それは田中純正というですね、偉大な先生がですね、九州の八幡教会の牧師です。そこに勢力だったの。ものすごい勢力だった。教会がブワーッと復興したんですね。まあ、ところがですね、連盟の教会、わー、そんなの嫌と言ってですね、先生が追い出しちゃった。最近ですね、西南学院大学の高校部大学部の学長をしていた井原寛治というですね、有名な先生、連盟の中枢にいる立派な西南大学の中心になる方が、論文を書いてですね、それはどういう論文かと、田中純正とそれによって起こった朝会についての非常に立派な書です。もう極めて公平にですね、学術的に、学術論文です、博士論文ですから、きちんとした書かれまして、それが本になっていまして、読んでみたら、はあ、こういうリバイバルがバプテスト教会でも起こってたのか、まあ、でも、まあ、教会も受け入れることができなくて追い出したんです。で、実は私の恩師のですね、日高則夫先生は、そこの田中純正先生の同僚、その弟子ですけれど、川野博之というですね、この方は佐世保バプテスト教会の牧師だったんですね。まあ、けれどもその時、追い出されちゃったんですね。一緒にですね。で、先生はもう学者でしたから、国立宮崎大学の英文学の教授をしておられてですね、その時代に私の師の日高の良先生は先生を通してクリスチャンになってですね、そして献身して西南に来て熊本バプテスト教会の牧師になられたお方で、いつもですね、その田中純正先生から奮闘を受けられていたみたいですね。で、私はだからその息子を純正と名前を付けたのは、田中純正先生のように連盟のリバイバルのために働く人になれよという願いを込めて、はい、私の長男坊純正と名前を付けましたけど、 実はすごいリバイバルが来たなんて、ね、いやーです、ね、私はぜひですね、朝会じゃないですけど深く静かにですね、連盟の教会にリバイバルが起きますように切に願っております。です、ね、この教会がそのために用いられますように、特に東京朝連合の教会大きなスピリチュアルインパクトですね、霊的な衝撃を与えて教会が本当に目覚めることができるんですね。ぜひぜひ皆さんに祈っていただきたいと願っているわけです。主の御手が彼らと共にやったと書いてありますね。そしてもうですね、あんまり長く話しませんけど13章を読みますとね、このさらにですね、このアンティオキ教会の日が出てくるんですよ。13章の1節からですね、アンティオキアでは一節、そこの教会にバルナバのですね、これはエルサレム教会に逃げると言われる、逃げるというのは英語で、ニガですね、ニゴです、ね、黒人と呼ばれるシメオン、キレレビとキネレキレネというのはアフリカの北部です。アフリカの人、領主ヘロデと一緒に育った兄弟、かなり地位の高い人ですね、ヘロデの兄弟、サウロなどの預言者や教師たちがいた、いろんな国の人、いろんな身分の人がいたというですね、ぜひですね、この教会、今韓国の方いらっしゃいますけど、韓国の人も中国の人もですね、私の教会にネパール人がやっぱおります。毎週 3,40 人ネパール人の礼拝があるといます。いっぱい集まってね、まあ、どこから来るのかと思うぐらい、そして熱心ですよね。はい、もういろんな国の国境を越えて民族を越えて教会がいろんな人が集まって礼拝できる教会になればそうだと思いますけど、そういう教会であって、そしてですね、こう書いてある。彼らが主を礼拝し断食していると聖霊が告げた。さあ、バルナバとサウロを私のために選び出して、私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせなさいと書いてある。3番目ですね、このアントニオ教の教会が聖霊十万の教会で、断食をして祈るような教会であったということです。今回も40日間ですね、はい、毎晩祈り会があったようです。ですね、それこそです、ね、このアントニオ教の教会、よく断食して祈ってたんですね。まあ、日本の教会ではあんまり断食というのは聞きませんけど、韓国の教会ではですね、一人などに行きますと、たくさんの人が断食してるんですね。で、まあ、世界で今歴史上一番大きな教会といえばですね、ですね、それこそヨーヨーロバにあるですね、重福音教会、スンボゴン教会というんですよ。100万人、一番盛んですよ。100万人の会が、100万人とどうなる、もう大勢ですよね。牧師先生、気持ちが有名なですね、はい、先生が、はい、牧師でしたけど、その教会に。がですね、キトイ持ってるんですよ。オサンリーってところですね。キトイの、私そこに行って説教したことありますが、もう普通でもね、日々、朝も昼も何千人だと、大手が万人集まってる。毎日、そしてそこに行くとね、面白いよ。こうしてね、みんなね、水筒みたいなの持って、プラプラプラプラして歩いてる。だけどそこは、ですね、キムチキトイ、なんでキトイなんですね。何千人と集まってますけど、そこに集まる人たちは、断食して祈ってる人はほとんどなんですね。日本の教会では断食というのはほとんど聞かれませんよ。けれど皆さん、マタイで読んでみたらわかるよ。祈るときにはこうしなさい。断食するときにははっきりイエス様が、断食するときにはね、人に見せたらいかないと書いてある。断食するということは当たり前のこととして新約聖書に出てくるんです。だから韓国教会の方がそれこそビブリカル、霊的、聖書的なんですよ。ですから本当に聖霊充満になったら断食をしたく、断食をして祈りたくなるんですね。ですからやっぱり断食をして祈るような聖霊充満の教会になってほしいと切に願います。断食をして祈る、また徹夜をして祈るですね。桜井先生もですね、去年徹夜祈祷して、その中で癒されなさったんですね。やっぱりこれは単なるただですね、普通の祈祷会じゃない、徹夜祈祷を必死で求めて祈っておられて、そして奇跡が起こってるんですね。だからやっぱり我々は聖霊充満の教会であって、断食をしている教会、 徹夜で祈る教会ですね。祈って祈って祈る聖霊十万の教会になるということが、これが安定期教会となることの重要な条件だと思います。そしていつも神様の声がパロパロパロと我らを使わせと言ってね、声が聞こえてきた。ぜひですね、この教会がこの安定期教会のように聖霊十万の教会になって、そうしてですね、神様の御声がいつも聞こえてきて、御声に従って御言葉に従って生きる本当に安定期教会になるという聖霊十万の喜んで断食をし、そういうこと先生がね、徹夜として癒された、そういう本当に祈りに祈りと祈っていく、そういう教会に、このあれですね、頭が教会になりますように、安定教会になりますように、心から心から祈り次第でございますですね。私の教会ですね、今水曜日の教会がだいたい7時半から9時まであるでしょ。そうですね、それからなんか私がつけたんじゃないけど、私の息子がですけど、おかわり祈祷って言ってね、9時からまた1時間祈りがあるの。で、それはどうしてかというと、教会の一人の姉妹がですね、先生、もうちょっと祈らんと祈りが足りんって言ってね、教会の方がね、教会の方が声が上がってきて、先生、もうちょっと長く祈りたい。一緒に祈祷会の時、最後10分間祈るでしょ。それ足りません。先生、もうちょっと祈らんといけませんって、ね。教会の方がね、声を上げた。もう少し祈りたい。すごいですね。まあ、それじゃ、じゃあ、祈祷会、一応9時に終わって帰る人は帰ってね、それからまた1時間ぐらい祈ろうかということですね。それから1時間祈るんですね。おかわり祈祷って言ってですね。で、まあ、先生がこの前ですね、徹夜祈祷で癒しを受けられましたけど、もちろん、お寺の教会でもですね、一月一回は必ず徹夜祈祷しようということですね。純正牧師が先頭に祈祷しております、ね。もちろん、蒼天祈祷会はもう、5時から毎朝、絶対だけをしない。もうかなり死んでも守るんですね。まあ、これは韓国から教えられたことです。韓国の教会に行ってね、何十回と来ましたけど、韓国の教会に行って、蒼天祈祷会のない教会を見たことがありません。どの教会でも蒼天祈祷会あります。大きい教会はね、万人集まってるのよ、蒼天祈祷会。考えられる？万人、明尊教会って、大きな教会。万人集まってますよ。いやこんなよう集まるなと思うけど、まあ、集まらないところはですね、10人、20人の教会もあります。30人、40人の教会もあります。まあ、50名、60名の教会。まあ、それで、サイズによってですね、違うんですけど、教会、教会、必ず、昔はね、4時半からやってたよ。私は1970年代にですね、韓国に行く頃はね、5時じゃない、4時半から、そうです。早いね。まあ、その頃は私も蒼天に慣れてなかったのに、韓国に行くと蒼天が嫌だ、早く起こされてね、もう、目くすりだよ、ふらふらして。まあでもね、韓国の教会にとって、蒼天祈祷会は生命線みたいなものです。必ず祈るんです、朝から。朝6時、7時になって、こうして起きてきて、飯食って、聖書を読んで、今日は仕事に、そんなことないんです。必ず教会に行って、メッセージを聞いて、一緒に祈ってですね、そうして一日始めていく。ぜひですね、この教会も、ここに安定期の教会が、断食して祈っていると書いてある。断食して祈る教会、徹夜祈る教会、そして水曜の祈祷会、金曜日の教会、みんな集まって、とにかく祈っていく、聖霊十万の教会になるように、これが安定期の教会でした。ぜひですね、この玉川教会が聖霊十万の祈りの教会となりますように、本当に心から祝福を祈っております。皆さん、私これは韓国だったらね、ミスミカーって言うんですよ。死にますかっていうの。韓国の人、アーメンって言うんですよ。ミスミカー。本当だったら死にますかと言っちゃうんです。みんながアーメンって言ってね、やりとりして説教を完成するんですよ。ぜひですね、私のこの説教、ただお説教と思って聞かないでです。人の予言として聞いて、ぜひこのことがなってほしいんですよね。こういう教会、なってほしい。日本の連盟の教会も、教会が祈って断食して、徹夜して祈って、教会が本当に力を満たされて、 出て行って伝道して愛し合って教会を大きく復興できるように、主よ、安定期教会のようにここに書いてある断食して祈っていると聖霊が与えてくれた、こういう教会になることができるように、主よ、これを祝福します。どうするようになることを信じます。ご一緒に皆さんアメンしましょう。アメン、アメン、アメン、必ずそうなることを信じます。はい、いわゆるお説教じゃないんですからね。はい、これは私にとって予言です。今から67年前に日高先生が私との教会に語ってくださって、それがずっと実現してきた予言の言葉でした。きっとこの教会がそうなることを信じます。最後にですね、この教会が断食で祈っていると、パウロとバルナバを2人を世界宣教に使わせたというんです。そうです、ぜひこの教会が2人だけではなくて10名ですよ。何回も言いますけど、先生が示されて10名とおっしゃったんですから、ね、いや本当神のしもべがね示されていったことですから、私は必ずなることを信じます。ぜひこの教会をリバイブして、アットリストですよ、少なくとも10人の宣教師を送り出して支えていく教会まで成長していくことができますと、これから2人を送り出した。ぜひこの教会が安定期教会として世界宣教のベース、基地になることができるようにです、ね、だからパウロとバルナバは伝道でしょ、第1回伝道帰ってきて報告するんですよ。そうしばらくするとまた行ってね、また次回で帰ってきて報告する。彼はここ安定期教会を基地の教会、ベースの教会として、そこから送り出され、祈りで励まされ、そしてまた帰ってきて報告して、いつもその安定教会に帰ってきて、そこを聞きとして働きました。この教会が宣教したとベースになることができるんですね。ただ自分たちの教会で起きたら、いやー、晴れるようじゃない。我々は、目的は全世界に、すべての人に福音を述べたい。このために教会あるんですからね。イエス様の大宣教命令が、これがイエス様の最後に残されたことです。イエスはすべての国のために福音を伝えようとしていた。これを実践するのが教会です。わあ、この地区もこの前で人がいっぱい人になった。人がいっぱいになった。嬉しい。それは素晴らしい教会ですよ。しかしそれで終わっちゃなりません。教会が復興したら必ず出て行って地の果てまで福音を伝える世界宣教の教会となる。この教会が世界宣教のベースとなることができるんです。で、送り出して祈り、献金を下げ、本当に。それ本当に何回も言うように、先生が予言されたように、アットリスト、ワン、テンハンドルじゃない、まあ、テンミッションでいいですね。We are going to send out ten missionaries, at least from this church, この教会が少なくとも10人の宣教師を送り出すことのできる、本当にですね、世界宣教の教会となることができるように祈っていきたいと思います。きっとそうなることを信じます。ぜひぜひ皆さん信じてください。そして大きな教会がですね、いっぱい人も集まると同時に、自分たちの教会が大きくなったらそれで喜ぶんじゃなくて、それはもう、それを通して世界宣教する、すべての人に、国民に伝える。これが我々の最後の目標です。ぜひそのためにこの教会が用いますように、世界宣教をベース教会としてこの教会を用いますように、心から祝福を祈りたいと思います。きっとそうしてされることを信じます。どうかどうかですね、佐久間先生をみんなで支えてですね、先生を中心にしてしっかり教会が一致結束して前進していくことができるように、心から安定期教会として成長していくことができるように祈りたいと思います。ちょっとお祈りいたします。アメン、アーメン、アーメン。安定期教会とね、主よ、あなたが今日メッセージをくださいました。どうかこの玉川キリスト教会が安定期教会として今後大きく成長していただきますように、主よ、このから10年間、20年間、30年間、主よ、あなたが働いて、この教会を豊かに祝福させる、どうか愛する佐久間先生を守って、育え、しっかり支えて、本当に主を導いていただきますよう、心からお願いいたします。この教会を通して、また、東京町にある連盟の教会を強めてください。リバイバルを与えてください。心からお願い申し上げます。主よ、この聖会を今日まで道を断って心から感謝します。尊いイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。